13ページから15ページ、レベル3まで。レベル2は、決算審査特別委員会の概要、認定番号。レベル3は、質問、回答、意見。成果を検証し、次年度予算へ反映。9月7日の本会議において、委員10名からなる決算審査特別委員会が設置され、9月15日、16日、17日の3日間にわたり、令和2年度期末市一般会計決算をはじめとする各特別会計決算の認定議案6件の審査を行いました。慎重審査の結果、認定第1号から認定第6号までのすべての議案が、それぞれ原案の通り認定すべきものと決定しました。委員会における主な質疑等、審査の概要については、次の通りです。写真、決算審査特別委員名簿。委員長、保坂義和議員。副委員長、佐藤陽子議員。委員、鈴木隆弘議員。宇野新平議員。村上幸人議員。高橋健二議員。松本裕次郎議員。橋本玲子議員。下田健吾議員。須永和義議員。説明。決算審査特別委員会の様子。写真終わり。決算審査特別委員会の概要。認定第1号、一般会計。質問、携帯メール配信管理運営事業に関し、登録者数について伺う。回答、メール及び LINE の登録者数は順調に増加しており、今後もこれらを利用し、発信の強化を図っていく。意見、さらなる登録者の増加に努めるとともに、ターゲット層に合わせたきめ細やかな情報発信を検討されたい。質問、特別滞納整理事業に関し、納税の猶予制度の状況について伺う。回答、令和2年度における徴収の猶予の適用は12件、職権による監査の猶予の適用は4件、新型コロナウイルス感染症等にかかる徴収猶予の特例制度の適用は56件であった。意見、猶予制度を適用することで納税が困難な状況に寄り添うことは評価する。引き続き猶予制度の周知に努められたい。質問、君津市子育て支援センターの今後の在り方について伺う。回答、当該施設の個別施設計画において複合化の方向を示していることから現在整備を進めようとしている。仮称、貞本保育園の中に複合化することを検討している。意見、収容人数の減少等によるサービスの質の低下を招かないよう、移転予定先については十分なスペースの確保を検討されたい。写真、君津市子育て支援センター。説明、建物の前景。写真終わり。質問、災害廃棄物処理事業に関し、公費解体及び自費解体償還制度における解体費用について伺う。回答、公費解体分については 1件あたり約470万円。自費解体償還分については、1件あたり約290万円の費用がかかっている。また、自費解体費用と比較し、公費解体費用が高額となっている背景としては、測量等の現地調査や解体により発生する廃棄物の細かい分別を行っていることや、状況に応じて重機の進入路の整備を行うなど、現場で発生した工事費用の加算等があることが要因の一つであると考えている。意見。当該支援制度は、令和元年房総半島台風等で被災した方々の生活再建を支援する良い取り組みであったと考える。今後も解体に伴う諸手続きの案内など、きめ細やかな支援をお願いしたい。質問。特産品奨励事業に関し、白岡市で行ったカラーの展示の反響について伺う。回答。白岡市の庁舎でカラーの展示や販売等を行ったところ、販売開始後、即完売になるほど大変好評であった。今後は白岡市だけでなく、幅広くカラーの展示等を行い、特産品の魅力を伝えていきたい。写真。カラー展示の様子。写真終わり。質問。外国人技能実習生受け入れのための商工会議所育成補助金について伺う。回答。令和2年度については、管理団体設立のための経費に対し補助金を交付した。今後も商工会議所と協議を重ね、補助対象と補助割合について明確にし、適切に補助をしていく。意見。今後、実際の受け入れに際しては、生活面や語学面など多くの支援が必要になる中で、引き続き、外国人実習生の労働環境等の整備に努められたい。質問。空き家バンクの物件登録状況と物件を増やす取り組みについて伺う。回答。登録物件数は令和3年8月末時点の累計で19件であり、制約件数は9件である。令和3年度の新しい取り組みとして、不動産事業者との専任媒介契約を結んだ空き家、解体前提の空き家、農地付き空き家も登録できるようになった。意見、空き家バンクの登録件数を増やし、中古住宅取得補助事業を活用することで、空き家の管理不全の改善や転入促進につながるため、他市の事例を参考に両事業ともにさらなる推進に努められたい。質問。災害用トイレトレーラー配備事業に関し、トイレトレーラーの活用について伺う。回答。積極的に被災地への派遣を行うほか、平常時においてもイベント等に活用し、防災意識を高める取り組みを行っていく。写真、トイレトレーラー。写真終わり。質問、就学援助事業に関し、入学準備金の入学前の支給人数及び小学校入学前の対象者への周知方法について伺う。回答。令和2年度の入学前の支給人数は、小学校は対象者39名のうち19名に、中学校は対象者74名のうち54名に支給を行った。また、小学校入学前の対象者への周知は、 ホームページ及び就学時検診において行っている。意見。入学前に支給することにより、ランドセルや制服の購入が可能となり、保護者の負担軽減につながるものと理解する。引き続き必要とする家庭が利用できるよう周知に努められたい。賛成討論。歳入においてはコロナ禍により減収が見込まれる厳しい状況の中でも、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や緊急防災・減災事業債などを積極的に活用し、感染防止対策や生活支援に取り組んだことは評価できるものと考える。今後も市を取り巻く環境の変化に対応できるよう、国・県の補助金等特定財源の獲得に努め、持続可能な行財政運営を望む。歳出においては、令和2年度はコロナ禍の影響等もあり、各分野においてデジタル化、オンライン化が急速に進められたものと理解する。今後も市民サービスの向上や業務効率化の観点から、DX の効果的な推進を望む。民間保育園運営費補助金については、保育士の不足が深刻な問題となっている中、保育士の処遇改善を着実に行うなど、保育環境の質の向上につながっていくものと理解する。地域ポータルサイトを通じた消費喚起事業については、デジタルクーポンの発行が事務費等の削減につながり、迅速に、そして高い還元率により経済支援を行えたことは高く評価できる。学校保健事業に関し、平成30年に議会が全会一致で決議した、希望する小学4年生への個知認測定の実施については、前年度と比較し、基準値を超えていた児童は減少しており、禁煙に関する意識啓発が進んでいるものと理解する。今後も子どもたちの健康被害をなくすため、さらなる周知啓発をお願いする。一方で、昨年の決算審査特別委員会では、新しい生活様式への対応にあたっては、スピード感を持って着実に事業を執行するよう申し入れを行ったが、今回の決算審査においても予定されていた事業の縮小や繰り越しが目立った。人が密集するイベント等の中止はやむを得ないものであると理解するが、事業の実施にあたっては予算編成時に設定した目的を達成し、成果を上げることが重要であることから、安易に事業を中止せず、デジタル化施策等もうまく活用し、コロナ禍においても最大限の事業効果が出せるよう、事業方法を工夫し、執行されることを望む。また、平成26年度に実施した事務事業総点検において、廃止及び見直しの必要があると判定されたものの、改善がなされていない事業もあったことから、今一度行政改革推進の観点から、事業内容の精査を行うとともに、未利用財産の売却等についても、積極的に取り組まれるようお願いする。認定第2号国民健康保険特別会計。質問。特定健診の受診率向上に向けた取り組みについて伺う。回答。緊急事態宣言発令中は特定健診を中止していたことから、個別健診については5月から8月までの実施期間を1ヶ月延長して9月までとし、集団検診においては安全・ 安心に受診をしていただくため、新たな取り組みとして、事前予約制を取り、人数制限を行った。受診率については、令和元年度の 48.2% から、令和2年度は暫定で 44.8% に減少しているが、県内では暫定で3位である。賛成討論。オビツ診療所において指定管理者制度を導入し、夜間診療を開始するなど利用者も増加し、地域医療の充実が図られたものと理解する。また、聴診率向上対策として、令和2年11月よりスマホ決済を導入し、コロナ禍で経済状況が厳しい方に配慮しつつも納付機会の確保に努めたことは評価できる。認定第5号介護保険特別会計。質問。現年度分普通徴収保険料に関し、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免状況とコロナ禍での徴収対策について伺う。回答。減免件数は33件で、減免額は190万9020円である。徴収対策については、臨戸徴収が困難であったため、催告書に加えて新たな取り組みとして、警告書を発送し、収納率の向上に努めた。賛成討論。介護保険特別会計については、高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、地域包括ケアシステムのさらなる構築を望む。新型コロナウイルス感染症対策。今回の決算審査特別委員会では、委員からの質問を事前に取りまとめることや、出席人数を制限するほか、アクリル板の設置や、換気及び消毒を行い、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に十分留意し、効率的に審査を行いました。議会基本条例に基づく議員間討議を実施。君津市議会基本条例第15条第2項の規定に基づき、議員間討議を行い、9月29日の本会議の委員長報告では、以下の事項について、委員会全会一致の意見として、市へ申し入れを行いました。申し入れ事項。1、事業の中止、縮小による執行残や繰り越しなどが目立った。コロナ禍にあっても当初の事業目的を達成するために、他に取り組めることはないか、常に模索し、創意工夫して適切な予算の執行に努めていただきたい。2、平成26年の事務事業総点検の結果を踏まえ、効果や成果の見えない事業を漫然と継続することなく、新たな事業へと切り替える決断も必要であると考える。不断の経営改革を進めていただきたい。以上、13ページから15ページでした。